それでは賛美をもってデボーションの時間を始めていきたいと思います。救い主イエストです。3、はい。救い主イエスと共に行く身は乏しきことなく恐れもあらじ。イエスは安きもて心たらわせ。物事すべてを良きになしたも。物事すべてを良きになしたも。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。この朝もあなたの愛とイエス様の恵み、聖霊様との豊かな交わりに思って、一日をスタートしていくことができますように、心から感謝いたします。尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、それでは今日の箇所、第一テモテの2章1節から7節までです。お読みいたします。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。はい。それでは分かち合いをする前に内容のまとめをお話しいたします。パウロはすべての人のために、支配者や高い地位にある人のために取りなし、感謝するように命じています。それは私たちが平安で落ち着いた生活をするためです。神様はすべての人の救いを望んでおられ、キリストが神と人との仲介者となられ、贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。それを証しするために、パウロは自分が宣教者、使徒、教師に任命されたと話しています。それでは、この箇所をもう一度黙想しながら、示されたことを書き留める時間を持ちましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は、前は、さっとこう読んで、一節から七節までですけれど、その関連性にあまり目を留めてませんでした。今日はこの四節が一つのキーであるなというふうに思わされました。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。これがキーワードだなと。そのために、一節から三節までの柄、つまり、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために、特に、この王あるいは高い地位にある人たちのために、 4つのことが書いてありました。願い、願うこと、祈ること、取りなしをすること、感謝を捧げること。これが全ての人の救いにかかってくることなんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は一節のところから、品位、キリスト者の品位について思わされました。何がその品位を保つのかということで、すべての人のために、王と高い地位にある人、すべての人のために、願い、祈り、感謝する、これがキリストの代わりを放つものになるんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は一節二節のところで、政治の乱れによってクリスチャンが働くことはできなくなるだなということを思わされました。主の働きができるために、この政治家やまた高い地位にある方のために祈らなければならない。第二次大戦中のそのファシズムや独裁政権、また今も独裁政権というものはありますけれども、でそれによって福音が妨げられるということを教えられました。以上です。はい、それではさらに成長の時間を持っていきましょう。三位一体の神様、教え、教訓などについて教えていただく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい。4節から6節までのところで、御父と模範について教えられました。御父は、すべての人が救われて、このイエス・キリストを知ることを望んでおられるがゆえに、ご自身の一人子を犠牲に捧げて、私たちの救いの道を開いてくださったお方であります。また、1節と2節は、進めと約束です。何よりもまずと書いてあるように、私たちのすべき真っ先にすべきことは、高い地位にある人、また権威を持っている人々のために、願うこと、祈ること、取りなしをすること、感謝を捧げること、これをするようにと、それが私たちの生き方、生活を決めるということです。以上でございます。
はい、私は7節から、パウロが宣教者であり、使徒であり、と、福音を伝える教師であると、自身を告白し、明かししていますけれども、明確に自分が異邦人の使徒であること、語っているところから、模範をいただきました。与えられた使命に、いつでも忠実に歩んでいくものとなりたいと思います。以上です。
はい、私は5節から7節のところで模範としてこの仲介者であられまた贖い主であられるイエス様を証しする、そのためにこの自分自身は宣教者使徒、教師に任命されたと、そのようにパウロがこの自分自身が何者かということを何に任命されているのかということをはっきりと理解しそして行動していたということに目が留まりました。はい、以上です。はい、それでは適応のための時間を持っていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今日いろいろ教会との間で難しい問題を抱えている方々のところに行きますけれど、一節にあるように何よりもまず真っ先にすべきことはただ祈るだけではなくて願うこと、取りなしすること、感謝を捧げること、これが大切であり、またこの六節にあるように自分のことを一切主張せず、ただ自分がその問題を抱えておられる方々にとって本当に癒しとなりまた 慰めとなるようなそういうことであると思わされました。一節のその願い祈り取りなし感謝ということをその家族のためにしていきたいと思いました。です。
はい、お祈りしている対象がやはり自分のお世話している魂のために祈ることが多かったんですけれども、世にあって高い地位にある人々、また世の中のために願い感謝することを通しても祈りが必要だということを改めて覚えました。キリスト者として良き香りを放つものとなるように、祈りにおいてもいろんなバランスを保ちながら祈っていく必要を覚えていきました。そのように祈っていきたいと思います。以上です。
私はパウロが7節で宣教者使徒教師に任命されたと、肩書きというかこの自分が何者かということは3つ話しているんですけれども、私もまあ一つだけではないなということ、いくつかの役割があるということ、それはでもキリストを証しするためなんだということで、でそのキリストを証しするその中でその自分の使命役割をしっかりともう一度捉え直さなければならないということを教えられましたので、またその中で今年何をするのかということを、もうちょっと絞って書いてまとめていきたいと思います。はい、それでは、最後にお祈りいたします。ハレルヤ、感謝いたします。私たちがこの世を救う主の御業がこの地に行われるために、さらに霊的な目を開いて高い地位にある方々、また政治家や権力者、そういった方々のためにも取りなし祈り、私たちがクリスチャンがこの宣教のために福音のために活動することができるように取りなしていきます。そしてまた私たち自身も、そのキリストを証しする者として主から任命され立てられていることを覚え、力強い今日も働きを成していくことができますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン、アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。